親孝行でね、マザコンのみんなだったら今日何の日か分かってると思うんだけど、そう、今日はね、母の日なんですね。まあみんなね、マザコンだと思うので、だいたいカーネーションね、お母さんに送ってると思うんだけども、ね、やっぱりでも実家暮らしじゃないとさ、なかなかそういうのもね、渡す機会もなかったりするからさ、まあちょっとそういうの忘れがちになっちゃうと思うんだけど、まあ私ね、ちゃんと、根っからのマザコンでございますから、ね、もう、ババア飯を作れと、ね、そんなことをね、実家に、まあ、いるときはね、言ってたりとか、ちょっと口喧嘩して泣かしたりとか、ありましたけど、結局はマザコンですから、ね、そんなんで、ちゃんと、プレゼントの方もね、用意して。で、やっぱりでも、私も忙しいですからね、これはもう全部、楽天さんの方にね、お願いして、まあ、郵送していただいたんですけども、そしたらね、母親から来るわけですよ。ね、33歳のさ、もう派遣社員で、独身で、で、彼女もいないね、そんなおっさんからのプレゼントをね、届いてさ、母親はさ、喜ぶわけだよね。で、LINE でさ、その届いたね、プレゼントを写真撮ってさ、ね、届いたよ、ありがとう、来るわけだよね。なんだかなって思いつつもさ、まあ喜んでくれるのはね、嬉しいことでさ。まあでも、ね、俺たちができる親孝行なんてさ、もうこのぐらいじゃない。正直、もう母の日にプレゼント送るとか、で、あと親父にだったらね、父の日にプレゼント送るとかさ、そのぐらいしかなくてさ、結婚するとか、孫を見せるとかさ、そんなんできるわけもなくてさ、だからまあこのぐらい、まあ本当はプレゼントあげなくても、多分生きてるだけでね、こうやって生きながらえてるね、この日常を過ごすだけでも、まあそれだけでもね、生きててくれることがね、なんかありがたいと、ね、嬉しいなと、ね、多分そのぐらい、まあ、うちの親はね、まあ、そのハードル下げてね、喜びというのを噛み締めていると思うんですけど、まあ、そんなね、まあ、あと、これ補足なんですけども、この LINE ね、怖いことにね、うち、まあ、家族3人なんですね。俺と、で、父親と、母親と、で、私一人暮らししちゃってますけども。で、そんな中ね、父親と母親、俺、まあ、全員 LINE やってるんだけど、母親がね、LINE のグループ作っちゃってね、俺んちの、その中のグループ作っちゃってさ、なんかもうめんどくせえなと思って、ね、こういう母親なんだよねと思ってね。まあそんなんでね、まあまあ、そんな母親にもちゃんとね、親孝行ね、しておかないとさ、もう、年ですからね、まあ年つっても、まあ、まだまだ長生きはしてくれるとは思うんだけどさ、父親も母親もね、まあ、あと、どのぐらい生きるのかもね、まあわからないから、気づいたらっていうのもあるからね、まあできるうちにね、親孝行しておきたいなと、いうことで、ね、もしね、まあ今日母の日だから、まだプレゼントとかね、渡してないなっていう人いるかもしれない。そうしたら、今ちょっとラジオは、ね、このラジオも本当は聞いてほしいよ、最後まで。だけど、ちょっと今だけね、ラジオ切って、いいよ、セブンイレブン行こう。ね、セブンイレブンで売れ残ってる母の日のプレゼントあるからさ、それ買ってさ、お母さんに渡そうよ。で、お母さんが、ね、で、渡して喜んで、ね、涙流すよね。で、涙流している後ろで、で、俺のラジオつけてくれればさ、そこでさ、ババーみたいな、ね、そういう、ね、女性を罵倒するよね。そういうラジオね、ちゃんとしますから。そうすると、な、プラスマイナスゼロみたいな。ね、そんなので、ね、ちゃんちゃんってなると思いますからね。まあそんなんでね、まあぜひぜひ、母の日ね、何もプレゼントとかしてないとか、いう人いたらね、ちょっと、まあこのラジオ終わってからでもいいですよ。まあただ終わるとね、次の日になっちゃうから母の日終わっちゃうんですけども、まあまあ気持ちですからね。まあそんなことをね、ぜひぜひ、このラジオ聞いてくれてる人はさ、やっぱりそういう思いやりのある人しか多分聞いてないと思うからさ、そういうのね、ちょっと忘れちゃったよって人いたらね、ぜひぜひ、その辺はね、やっていただけたらね、いいかななんてね、思いますんで。そんな、ね、健全ラジオなんですけども、今日はね、先日に、オフ会をやったんですね。なので、そのオフ会の模様を、ちょっと、このラジオでね、お伝えしようかなと思ってますから、結構気になってた人もね、いるんじゃないかなと思いますからね。まあ、その辺ちょっとメインでお話ししていきたいと思いますんでね。今日も、1時間ご視聴いただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。ございまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。 まあ、そんなんで今日はね、今お話しした通りバーベキューオフでやりましたということでね、そちらの模様を、お伝えしたいと思うんですね。で、まあ、この後ね、いろいろとお話ししていくんですけども、で、まあまあ、ね、今回、いろいろありましたからね、まあ、そんなお話ししつつ、で、あと何かね、まあ、皆さんからね、普通のお便りとかもお待ちしてますから、まあ、俺、話長いと思うんだよね、今回、バーベキューネタ。なので、まあ、その間にね、何か、こんなことあったよとかね、パルね、ちょっとこんなイベントあるよと、ぜひ行ってみてくれよとかね。まあ、そんなのいろいろあったらね、普通のお便りもお待ちしてますんでね、ちょっとそちらだけ先にご紹介したいと思います。こちらね、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページございますので、で、こちらのラジオ用スレその後というね、ところあります。そちらにお便りいただけますか。あとは掲示板。じゃあ掲示板じゃない、メールですね。メールアドレスが、radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。掲示板であれば事前に、掲示板であれば今日ちょっとね、いろいろとね、テンパってるんですね。いろいろ話したいことがいっぱいあってね、どの順番で喋ろうかななんて、ね、思ってるんですけど、でリアルタイムであれば掲示板で、事前であればね、メールでいただければと思います。まあそんなんでね、じゃあ今日もねやっていきますんでね、じゃあこちらで童貞ネットアットネトラジ、この番組は RH-3 の提供でお送りいたします。
童貞ネットアットネトラジ
ということでね、提供入りましたから、提供が入ったということは、こちらね、ちょっと宣伝とかね、いろいろさせていただくんですけども、この提供はね、この童貞ネットホームページ、この右側に、童貞ネットへの募金っていうところがあるんですね。で、こちらから私宛に Amazon ギフト券をね、お送りすることができるので、で、そちら送っていただいたらね、何か宣伝とかあったらね、読ませていただこうかなってところもあるんです。で、ね、やっぱしこうやって、俺が頑張ってラジオやってるからさ、このラジオのね、少しでもプラスになるようにと、ね、カンパをしていただけると。ね、まあ、そういう部分もありますからね。で、そんなんで、ちょっとAmazon ギフト券ね、いただきましたからね、今回こちらの提供の RH-さんのね、ちょっと宣伝をちょっとさせていただきたいと思うんですけども、じゃあ一応ねメッセージいただいております。パル内藤さん、こんばんは。こちら RH-です。以下漫画の宣伝内容ですのでよろしくお願いしますということで、こちら RH-さんが、漫画を書かれまして、こちらを販売しているので、そちらのご宣伝ということでね、提供、ね、いただきました。ありがとうございます。で、こちらがタイトル、ね。このね、漫画のタイトルね、本当はこの、提供のね、ご連絡っていうのは、前にユーストリーム同時配信の放送の時にね、もう来ていたんですけども、ちょっと、そのね、漫画のね、内容が18禁だったためね、ユーストリームで同時放送してる時はちょっとまずいかななんて思ってね、ちょっと今日までね、長くね、ちょっと保留にしてしまったんですけどもね、今日もきちんとね、ご案内させていただきたいと思いますんで。で、この漫画、タイトル名、タイトルからね、結構やばいんですけども、膣破壊系書、破壊系女子。ね、もう、タイトルから噛んじゃって申し訳ないです。膣破壊系女子っていうね、タイトル。で、この RH-さんがね、作ということで、あらすじが、主人公、茂北凛は好奇心旺盛な17歳の女子高生。そんな彼女の趣味は異物挿入、気になったものは何でも挿入してしまいます。今日も彼女は新たな刺激を求めて危険なオナニーを楽しみますというね、そういうそそられる内容でしょ。で、こちらね、結構激しい、ね、内容なんですけども、まあ、これもちょっと後でご紹介するんですけど、一応概要としては、2話構成の全30ページ、ね、で、構成されているということで、で、こちらがね、そのご注意点なんですけども、タイトルの通り、膣および肉便器が壊れちゃうような内容です。流血表現や、断面表現があるので苦手な方はご遠慮ください。ということでね、私ちょっとね画像を見たんですね。すいません、まだねダウンロードしてないんですけど、ダウンロードできない理由としては、 私ちょっとあまり流血系が得意ではないのでというね、ところでちょっとまだダウンロードはしてないんですけども、これ結構ね、正直俺血とかがなければなっていうのはあります。ただそんなの全然大丈夫って人いっぱいいると思うんだよね。それとこの手のね、膣破壊系、まあ、そういうジャンルがあるとかわからないけど、その手のさ、ものってあんまりないじゃんね。そのすごいそういうそっち系、ちょっと無理くり系好きな人いてもあんまり需要がさ少ないというか、ね、それを求めてる人がね、それはね、基本的にはさ、俺みたいなね、にわか野郎にはさ、だいたいツンデロみたいな内容がさいいわけだからさ、そうするとまあみんなね、作る側はさ、そういうのが多くなっちゃうわけだけどさ、こういうね、こういうのが好きなんだよって、でもね、書いてくれる人いないんだよっていうところに、もうジャストポイントでさ、ね、ピンポイントで、ね、もう、まあ、素敵な作品ね、作っていただいたということで。で、こちらが、現在、DL サイトコムにて、販売中ですので、興味ある方はご確認していただけたらと思いますということで。で、一応この DL サイトコム、ね、DL は大文字、DL。で、サイトは SITE で小文字。で、ドットコム、ね。これで、検索すれば出てくると思います。で、ただここで、膣破壊系女子で検索しても出ません。これは男性の、ね、これどこになるんだ、男性の、そういう同人誌の部類になりますんで、ね、トップページからちょっと下の方行くとね、左のメニューに、男性成人向け作品っていう、ね、メニューがあるから、そこを押していただいて、でそこから検索窓ありますから、ね、ここに膣破壊とね、検索ワード入れて検索してもらえれば一番上に出てきますからね。でそこで画像とかも全部見れますね。すぐ作者 RH マイナスさんって書いてあるからね。でそこで絵とか4枚ほどね、それ見れるかな。なのでそれでちょっとね見ていただいて、で一応金額が、こちらまあ見ていただくと分かるんですけども、税込み756円ということでね、ぜひぜひちょっとこちらね、いろいろ入れてますよ。練りからし入れたりね、まあ、練りからしのボトルっていうの入れてたりとかね、まあ、いろいろ入れてますからね、ちょっとまずは見ていただいてね、見るといいんじゃないかななんて思います。であとね、ちょっといくつそれでちょっとそこにあともうちょっとねお話があるんですけども、であとでこちらの URL ね、サイトにつながる URL はこの童貞ネットホームページからね、直接リンクするような形でね、あとちょっと貼っておきたいと思いますんで、ちょっとどの辺になるかわからないんですけど、まあ、そこからご購入いただいてもね、いいかななんて思います。で、一応この、RH マイナーさんが公開している漫画のね、そのサイト、DL サイトコムではね、音声販売もできるということで、ね、情報いただきまして、で、パルさんの、まあ、過去に放送したね、そういう内容とかもね、まとめて販売してみたら売れるかもしれないですよとね、そんなね、アドバイスまでいただきましてね、ありがとうございます。まあそんな感じなんで、まあ私もね、こちらに便乗して過去の放送をまとめてね、販売ちょっとしてみたいなって思ってるんだけどね、どうやったらやったらいいのかななんて思ってて、まあ少しずつね固まりつつあるかな。まあ過去の分10話分ぐらいをねまとめて、でそれにプラスちょっと未収録の音源でも入れて売るかね。それでそこで売っていて、また今度おなんかそういうさイベントがあるわけでしょ、リアルなイベントがあった時にはその内容を CD で焼いてね、それでパッケージにして売ると、どうですかね、みんな買ってくれるんですかと、俺ん家に在庫の山になるんじゃないですかとね、ちょっとビビってしまうんですけどね、その在庫の山にならないためにもこういう DL サイトコムなんかを使うとね、データだけで済みますからね、全然在庫は抱えなくて済むということで、ちょっと私もねやっていきたいと思いますんでね、まあそんなね感じで今日ね提供いただきました RH マイナスさん、ね、このエロ漫画って表現もあれだけど、膣破壊系女子ね、ぜひぜひちょっとDL サイトコムの方でねチェックしていただけたらと思います。じゃあね、そんなんでね、じゃああと今日ねお話なんですけども、 じゃあちょっとメインのねお話、バーベキューオフね、お話ししていこうかななんて思うんですけど、このねバーベキューオフなんだけど、まあ経緯をね簡単に話すと、まあ童貞ネットねオフ会をしましょうと。でいつも普通のね飲み会になっちゃってるから、いつもと違うことしましょうよと、ね、ちょっとレクリエーション的なものね、みんなで参加型のものをやろうよってことで、でなんだかんだで行き着いたところがバーベキューね、言ったらね BBQ ですよね。まあそちらをやることになったんですけど、これがねなかなか難しいんだよね。いつもはみんなのね友達が主催するものに便乗してただけなんだけど、自分で主催するとこんなに難しいものはないなというところなんだけど、一応俺が想定していたものとしてはね、まあ近くのね池袋から近くでできたらいいななんて思ってて、で池袋から近いところっていうのがこちらがどれだろうな、東京都、北部の方で、板橋平和公園っていうのがあって、当初ここでやろうかなと思ってた。でここは池袋から東武東上線でちょっと行って、その上板橋っていうところの駅で降りて、そっから歩いて5分ぐらいの、だから本当に近いの。正直今住んでいるところからチャリで行ける、普通にチャリで何分ぐらいだろうな、本当に10分15分で行けるんじゃないかというところなんだけど、でここでやって、で、まあ、朝10時ぐらいからね、まあ、夕方16時ぐらいまでねやって、でまあスパッとね楽しんで解散しようという気持ちではいたので、まあこちらね私機材とか持ってないから、で今機材とかもね買わなくてもレンタルできると、でそういうところ、そのケータリングみたいにしてくれるところあるから、でそこを機材の他にもお肉とかさ、そういう野菜とかさ、そういういろいろもろもろ持ってきてくれるっていう、そういう業者もあるから、そういうのをお願いすればねいいじゃないと思って、それでね天気もさね晴れててさ、ちょうどだって5月のゴールデンウィーク6日でしょ、やったの6日だったのね。だからまあゴールデンウィーク最後ね、みんなバーベキューしますよ。そんなバーベキュー日和の日にさね、晴天であったかくて、そこでそんな池袋から近いところでね、でバーベキュー開催してさ、で全部荷物とか持ってきてもらって、そこで豪華にやろうと。それでね、参加者の人はどうしようかなって、まあ10人ぐらい来てさ、みんなでワイワイやってさ、そんでまあ肉焼いたりとかするね人たちもいるしね、料理作ったりする人もいるし、あとはね、その全員がそういう参加できるわけじゃないから、まあそういう人たちはねちょっと周りで遊んだりとかしてさ、俺も結構遊ぶ道具とか持ってるから、それ持ってってワイワイガヤガヤやってさ、で中にはさ女の子が来てくれてさ、 2,3 人ね、もう10人の中 2,3 人来たらいいですよね、いいバランス。そしたらそこでさ、女の子も女子力発揮しますよね。まあ料理とか作ってくれたりとかさ、でね焼きそばできたよみたいなね、わーいみたいな、みんなでさ遊んでるのをやめてさ、で近寄ってって、でねなんかちょっと口のねほっぺたになんか、ね、キャベツついてるわよみたいな、そんなんでねキャベツを取って食べてくれたりとかね、でねそんな楽しいバーベキューね、俺のねもう描いていた夢のバーベキューっていうのが、まあ俺の青写真としてねあったわけなんですけど、まあこれがどうなっていくかっていうね、それが今日のね聞きどころって形なんですけど、まあでも言っても事前にいろいろ考えなくちゃいけない部分もあってさ、そのまず場所どうするかっていうところもあるんだけど、でこのもともと考えていた板橋平和公園っていうのは結構前から、申請をして予約をしないといけない、ね、そういうところだったんだよね。で1週間ぐらい前にここの管理事務所みたいなのが電話したんだけど、もうゴールデンウィークで、ね、予約取れませんと、すいませんとね、そういうことでもうここ無理でしたね。でどうしようと思って、でそこで私がいろいろ探したところ出てきたのが、大泉桜運動公園ってところなんだけど、これはちょっと遠いの、池袋から西武池袋線とかで、まあ結構ね15分20分ぐらい電車で乗るのかな、でそこからバス乗ってって形なんだけど、ただここのいいところは予約が必要ないんだよ。だから別に予約しないでそのまま行っちゃっても OK と。ただ ただまあゴールデンウィーク最終日だから混んでたら場所取りとか大変かもしれないなっていうのはちょっとあったんだけど、もうしょうがないね。もう予約しないで行けるところしかないんだから。で東京都内で予約しないで行けるところってほんと少ないから、そうするともうここしかねえとね、池袋から行けてって考えるとここしかねえから、まあ、場所はじゃあ大泉桜運動公園で行こうとね、これ決めたの。で決めたはいいんだけど、ただ天気だよね。天気が問題。俺の中ではね、超晴れてると思ってたので、ただわかんないんだよね。天気って、当日の天気って、例えば週間予報とか見ても1週間先しかわかんないから、で言ったらね、この1週間前よりもそのさらに前とかになっちゃうと全然天気がその日ね予想すらもわかんないから、いや雨降ったらちょっとバーベキューって難しいでしょと思ってさ、だから晴れんのか雨降んのかわかんないから、その日にちゃんとバーベキューできるかわからないじゃない。だからまあ今回はその公園、そういうバーベキュー場を予約する必要なかったけど、予約しちゃってさ雨降ったから中止ですっていうのもちょっとあれだしさっていうのもあって、でどうなのかなどうなのかなとか思って、で1週間前ギリギリぐらいになって一応晴れるとね、いう週間予報出たから、これで動けるなと思って、開催だとね思って、それでまあ場所は OK で晴れだから開催も OK、 そしたらあとはどうするのっていうと、結局人とあと機材だよね、それがあるから。で結局どっちが先なのって話なんだけど、ね、一応10人ぐらい集まったらいいなと思ってるけど、10人集まらなかった場合もあるわけじゃない。そうすると例えば機材とかさ肉とかさ10人分ね手配しといてさ5人しか来ませんでしたってなるとさ、これめんどくせえなと、ね、いうのもあるし、かといってじゃあ5人ぐらいねしか来ねえかなと思って5人分のね機材用意しといたら10人ね来ちゃいました。これもまたちょっとめんどくさいなと思ってさ、どうしたもんかなと思って、ででももう決めなくちゃいけないって部分があったから、もう今回はちょっと結構ギリギリだったから、じゃあ5名用の機材を手配しようと、ね、でそれだったら人がもし来なかったとしてもね、俺が一人っきりになって しまったとしても、機材だけだったらまあ食べ物とかが無駄にもならないし、ね、で5人分の機材だったらまあそこまでね赤字にはならないからさ、じゃあ5人分の機材だけ手配しようと思ってさ、で手配をかけるので、これもいろんな業者がねあるんだけど、そのケータリングみたいなしてくれるレンタルのところがあるんだけど、で俺がここいいなと思ったのがあって、一人当たり2000円なんだけど、でこれがいろんなのついてんだよ。バーベキュー機材セッティング付きコース2000円ってあって、でいいよ、なんかグリル1台、焼きそばプレート1枚、椅子人数分、テーブル1台で、あとテント、クーラーボックス、ザルボール、包丁まな板、トング、紙皿割り箸、ゴミ、あと炭3キロ、ゴミ袋、軍手チャッカマンね、そんなのをつけて、でさらにだよ、で他にこれはなんだ、フリースペースの公園の場所取り、セッティング、後片付けまで当店のスタッフが行いますと、ね、すごいよね。開始時間に来ていただいて、お引き渡しの後すぐにバーベキューが楽しめますという、これ全部含めて2000円ですよ奥さんね。そしたらもう買いじゃないですか。なんだけど、でここに電話したのね、5月6日で、これ電話したの開催の3日ぐらい前なんだけどね、5月6日、大泉桜運動公園でちょっと5名でねやりたいんで、ちょっとお願いできないですかと連絡したら、いやーもうゴールデンウィークいっぱいなんですいませんと言われてしまって、おいおいマジかとね思うわけですよ。どうしようかなと思って、こんなにいたせりつくせりのコースもう他の業者ないぞと思ってさ、どうしようかなどうしようかなと思って、でこうやって探すことによって、この、ま、テントがね、そのやっぱしレンタルでついてくるっていう業者がねいくつか出てきたからさ、テントあれば正直雨降ってもさ無理やり開催はできるなと思って、だから絶対テント付きのところじゃないとダメだなと思ってさ、でいろいろ調べたところ、もう少しちょっとグレードは落ちるんだけど、レンタルで5人分のレンタルで、機材9000円っていうねところがあって、ただこちらは 場所取りとか片付けとかはしてくれなくて、まあ機材のまあ受け渡しとね、貸し出しだけをしてくれるっていうところなんだけど、でここ電話したらね、ちょっとゴールデンウィークいっぱいなんですと、一回確認させてくださいっつってね、で折り返し電話しますっつって、ちょっと待って、でそしたら連絡来て大丈夫ですとね、でじゃあこれ予約でねっていうことで言ってさ、でこれ9000円なんだけど、これ5人分で9000円なんだけど、ただこの機材をね運ぶ運送費っていうのがプラス1500円、あとはゴミ袋があるんだけど、可燃ごみ不燃ごみ45リットルのが各1個ずつ出るつくんだけど、まあ、これを回収するのに1袋あたり500円かかるということで、まあ、5人セットで、まあ、11,500円ですよと、ね、いう話で、まあ、しょうがないよねと思ってね、もうギリギリだし、ね、ありがたい逆にねということで、まあ機材はそれで手配してさ、11,500円で、もう5月6日もこれで確実に決行しないといけないと、ね、まあキャンセル料とか出ますから、当日キャンセルとかだとね、あの 100% 料金かかっちゃいますから、なので絶対開催しないといけないと、ね、人が来なくても俺一人でもやらざるを得ないということで、まあそんなんで機材の手配もしたということでね、であとは人なんだけど、で人の方がなかなか集まり悪かったんだけども、なんだかんだで先週ねラジオ放送終わるまでね一応募集をしていますということでお願いしていたところ、まあ結構ね、応募いただいたんですけども、でその中からね今回もうちょっと機材が5名分のものだからさ、もうこれ以上ちょっと増やしてもどうなるか分かんないからということで、ちょっと5名にねちょっと絞らせていただいてね、それで、今回開催、ちょっと行き着いたってところなんですけどもね、で、ま、一応前日からね私もいろいろ動くわけですけど、一応前日、まあ買い出しだよね、ちょっと買い出し、なんかそんな生ものじゃないもので、いろいろ買わないといけないものがね、細々したものあるからさ、そういうの買ったりとかしてさ。で、仕事終わってから買いに行って、まあ、いくらぐらいかな、大したもんじゃないけど、本当にちっちゃい、袋だったり、保冷用の袋とかさ、か調味料とかさ、そんなんちょろちょろ買ってさ、まあ1000円、2000円ぐらいね、ちょっと買いましてね。で、翌日。で、翌日の当日は、こちらが、朝10時に一応池袋駅集合で、それで、まあ、1時間ぐらいでね、現場着いてね、それでバーベキューを16時までやってっていう話だったんだけど、で一応ねその前日までは天気予報晴れ、しかも26度とかね、なんかちょっと真夏日みたいな感じでなんか予想されてたんだけど、おかしいんだよね、俺がまあ寝る前、まあ、4時ぐらいだったのかな、朝4時ぐらい寝る前に雨降ってんだよねと思って、いやいや雨降らないでしょと思って、晴れでしょ、26度でしょと思って、おかしいんだよね、雨降っててね、で次の日起きたらね、なんかもう暗いんだよね、で寒いんだよねと思って、で気温見てみると13度とかなんだよね、おかしいでしょと思って、26度で、天気も晴れでさ、みんなで楽しくねキャッチボールなんかしながらバーベキューと思ったのに13度で曇りって、ね、何なのと思って、ちょっと軽く雨降ってんだよ、なんか小雨っぽいの、何なんだよと思って、でも大丈夫、テント張ってあるから大丈夫と思ってね、まあそんなんで、で当日で10時集合なんだけど、まあ食材とかは手配してないから俺が買わなくちゃいけないということでね、で一応今回参加なんだけども、参加してくれた人っていうのが一応5名、俺含めて5名なんだけど、俺と、あとは、まあ、どこまで言っていいか分かんないんですけどね、一応言っちゃいますけどね、俺と、前に何度かね、アニメレビューの時にね、ちょっと一緒に話をしてくれた、ちょっと私の、まあ、普通のね、リアルな友人になっちゃうんですけどもね、秋久くんっていうのが来てて、あとは、今回、オフ会初参加の人の、ちょっと若者ね、が3名来ていただいたんですけど、まあ、その5名でやるということで。で、当日、ちょっと、その、食材の買い出し。さすがにさ、若者たちね、来てもらって一緒に買うっていうのもなかなか難しいから、ちょっとできる、ちょっと早めにね、俺とその友人で集まって、みんな大好き、肉のハナマサね、朝からね、行って、で、食材買って。それで、待ち合わせ場所行ってね。それで、まあ、いるんだよね。ここに、で、ここで待ち合わせしましょうって言ってさ、で一応みんなにメールは送っといたの。そしたらさ、そこ着いたらさ、3人並んでるんだよね。まあ誰も別に コンタクトは誰もね、そのお互いには取ってないんだけど、まあ遠くから見たら、あ、多分そうなんだろうな、わかるってね、その一人で待ってる感じがあるからね。で、俺がね、近づいていってさ、そうすると、やっぱし俺もユーストリームとかでね、動画配信もしてるからさ、まあ顔見たことあるんでしょ、みんなね。だから、お、パルさんなのかってね、ちょっといつもより剥げ上がってるぞみたいなね。そんなんで、だからちょっとパルさんじゃないかもしれないみたいなね。ちょっと1日2日でまたさらに剥げ上がったのかもしれないみたいな、ね、あるかもしれないんだけど。で、パルさんですかみたいなね。そんなんで、で、話してたらね、続々とね、そうやってみんな集まってきてくれて、ね、ちょっと自己紹介軽くしつつね。じゃあ今日はね、来てくれてありがとうございます。じゃあね、早速ね、西武池袋線で行きますからね。じゃあ行きましょうっつってね、行くんですけど、ほんとね、申し訳なかったなと思って。私、人見知りっていうのは、まあ、このラジオ聞いてくれてる人はね、知ってるとは思うんだけど、オフ会やるたびに思い知らされるんだけどさ、俺ってほんと人見知りなんだなと思って。全く話せないんだよね。やっぱ、いつも思うのは、オフ会やって思うのは、いつもね、飲み会になっちゃうけど、飲み屋まで行く道、ここが本当にきついのよ。もう無言だよね。無言だけどなんか頑張ろうとしつつ無言なの。ね。だから結局美容室で話すような感じ。ちょっと話すけど、そっからすぐ沈黙みたいなのが、ね、あります。この言葉のキャッチボールができないのに、バーベキュー場でキャッチボールしようとしているね。そんな間抜けですからね。まあ、そんなんでね、もう行動中も、ほとんど喋れずね。なんか、来てくれてありがとうございます。じゃあ行きましょう、みたいな。で、タラタラタラタラみたいな。やべえと思って、全然話せねえと思って。で、来てるのも若いのよ、みんな。16歳、17歳、20歳。で、あと俺が33の友人が33だからさ。まあ、申し訳ないね。俺と友人でね、かなり年齢ね、上げちゃってるんで、平均年齢上げちゃってるんですけども。まあ、そんなんでさ、移動して。そんで、ただもう本当に俺がね、このダメなところ、ね、こういう人見知りプラス、ね、いつもグダグダになってしまう理由としては下準備がね足りないんだよね。まあ頑張ってはいるんだよ。だけど軽く調べてね、ほわーっとした感じで、ね、全部進めちゃうから、その西武池袋線乗るにしても、そこから、まあ、何駅に行くのかわかるよね。だけど何時出発のなんか各駅停車がいいのか、準急とかね、そういうのがいいのか分かんない、急行がいいのか、そこまでは調べてないからさ。だから着いて何行きなんだみたいなね、それで何時出発でどれ乗ればいいんだみたいなね、それをまあその現場でね、初めてね確認するっていうねところね、申し訳ないね。もう今日この後申し訳ないって言葉を、まあ、10回20回使うんですけども、でそれで、でまあ無事電車は来てさ、電車乗って。で、ね、5人でさ、まあ、お話をするんだけどさ。ね、それで、で、ただ、俺、ね、そんな状況だからさ。で、どうにも話がね、盛り上がらないと。正直もう、お酒入んないと話ができないタイプの人間ですからね。いや、本当思ったのは、胸のね、内ポケットに、やっぱり、ウイスキーの小瓶持ってないと本当ダメなんだなと思って。これはもうしょうがないことだよねと思って。もうこれはね、長年やっぱりこういうのを経験した上で、それしかもうね、打開策がないななんてね、ちょっと思ったりするんだけど、そんなんで私がね、場を盛り上げられないでいるとね、これは本当に呼んでよかったなとね、俺のその友人がさ、頑張って話を振ってくれるわけね。この友人はできる友人ですよ。じゃなかったら呼んでませんからね、本当に。俺が多分どうしようもないことになるでしょうと、その時は助けてほしいと、それも含めて今回オフ会ね、参加していただいてますからね。それで話振ってもらってさ、いやー素晴らしいなと思って、それでね、みんなね、それぞれちょっとおしゃべりねできるなってきてさ、ありがたいと思ってね。俺一人だったらもうお通夜ですよ、ね、電車の中朝一番でね、みんなでバーベキュー行こうぜっつってるのに、もうお通夜っていうね、そうなっちゃいますから。いや、そんなんで、まあそれぞれね、みんなどんな人かっていうのも軽くね、触り分かってさ、で駅着いて、大泉学園だね、駅着いてさ、それで、でそこからバス乗るんだけど、でまだこの時は持ってる荷物っていうのは、調味料とかあと食材とか持ってるんだけど、まだね 飲み物とかはね、ちょっと買ってなかったから。で、駅から降りてね、すぐのところにコンビニあったからさ、コンビニ寄って、ビールとかね、あとジュースとかね、買って。もちろん、未成年いたけども、未成年はね、アルコールとか全然飲ませてませんからね。もう飲ませてどうすんのって話もあるけどね。まあ、飲ませてませんから、それはね、ちゃんと、ご心配なく、ね、いただけたらと思うんですけど。で、まあ、みんなちょっと好きなのね、買って、で、行きましょうよ、ということでね。で、行ってさ、で、このバス、ね、このバスもね、難しいんだよ。調べてたんだよね。で、バスは、北口と南口があって、で、どっちからでも乗れんのよ。そんで、行き先も、2箇所あって。で、どっちでも別に変わんないんだよねと思って。だから、まあ、どっち口でもいいし、どっちのね、バスで、どこのバス停に泊まってもいいしっていう感じで、当日ね、行ってから見ようかななんて思っちゃってのがやっぱし良くないねと思って。本当はね、何口の何番のバス停でね、まあ、何時出発とかまで言わなくてもいいけど、どこどこのバス停で降りるとかね、そう決めといた方が、まあ良かったのかななんてね、あるんだけど、俺もここまたね、ふわっとしてる感じだからね。まあそこでね、ちょっとその場で調べたりとかしてね、ちょっとまたぐだってしまったんですけども。で、そんなんで、無事ね、ただバスは来ましてね。で、バス乗って。で、まあバスの中で、みんなね、ちょっと雑談してるんだけど、俺、やっぱし無言なんだよね、と思って。喋れないんだよね。だからほんと酒だよね、と思って。よくないよ、酒に逃げんのよくないけど、きついんだよ本当に初対面の人で、それがシラフだとね、だからやっぱ酒本当に結構飲んでいかないとダメかもしんないなって思うんだけどさ、まあそんなのはね、まあちょっとの時間ですから10分15分ね、そこはね俺の隣にね座ってた人にね、まあ我慢してもらうしかなかったんですけども、でそれでね現場着いて、で現場着いたらで現地のその公園の駐車場があるんだけど、そこで一応機材とかね、そういうのをそのケータリングで持ってきてくれる人がいるから、そこで受け渡しになりますという話だったのね。で電話もその人からちょうどもらって、バス降りたところでね、それで電話来たから、あちょっと今はね、バス降りましたと、で今どこにいらっしゃいますかっつったら、今そのこの公園のねところの駐車場のところにいるんだけど、一応スペースがあったからそこに一応テントのその骨組みだけはしてありますからってね言って、だからそこ来てもらえばすぐ分かりますよって言われたから、あ分かりましたってね、じゃあ今からねすぐ向かいますって言ってで移動したんだけど、ちょっと場所分かんなくてね、うん、正直そのバス停からどういう風に行ったらいいのかっていうのをここは調べてなかったね全く。だからね、着いたらなんとか公園前とかってところね、で降りたから公園前だったらもうすぐバーベキュー場だろうと思ったんだけど、そんなことは全くなくてさ、でさまよってさまよって何度も何度もね公園についている地図を見たりとか、あとその機材をね持ってきてくれる人に電話したりとかね、今この辺にいるんですけどみたいなね、でぐるぐるぐるぐる回って、でようやく着いてさ、でそうしたらもうちゃんとね場所確保して、で骨組みされているねテントがあったからここだなっつって、で電話したらさ、あじゃあ今すぐ行きますねっつって、その機材のね持ってきてくれた人が来てさ、で受け渡しねちゃんとしてさ、でじゃあ楽しんでくださいねっつって、でこっからはねバーベキューのターンですから、でみんなでね、これはでも正直俺が今回いいなと思ったのは、これバーベキューのそのレンタルのセットがさ、そのさっきの2000円のね全部やってくれますよセットだと、こういうさテントのね一緒に建てたりとかさ、そういう火を起こしたりとかさ、なんかセッティングとかさよくわかんないけどさ、こういうの全部やってくれちゃってると、そこでの触れ合いね、アクシデントがあっての助け合いとかさ、そういうのがないとさちょっと絆はね深くなっていかないからさ、そういう意味で今回こうやってね自分たちでやるっていうスタイルになってよかったなと思って、いやそんなんでさテントをみんなで立ててね、で椅子とかテーブルとか用意してさ、であと炭とかねでやってさ、まあなかなかね一番バーベキューでねつまずくのは炭のね火つけるところなんだけど、まあ正直今回のバーベキューで一番褒められるところはこの炭が一発でちゃんと火ついたところね、炭置いて着火剤ね置いてで火つけて、で新聞紙とか持ってたから 新聞紙とかもつけ、で、そこで火つけたりとかしてね、うまーくやって、で、みんなで見守りながらね、ちゃんと火ついてさ、よかったよかったと。ね。まあ、本当に、ここだけ、ね。俺が今回やったことで褒められるのはこの辺しかなくてね。まあ、申し訳なかったんだけども、ね。申し訳ないね。本当にね。連発しちゃうんですけど。まあ、そんなんでね。でも、楽しいバーベキューの始まりですからね。そんなんで、一応乾杯してさ。で、まあ、成人してるもの以上はね、みんなお酒飲んで。あと、ね、高校生とかはね、まあ、ジュースとかなんですけど。で、一応ね、まあ、どんな人たちが来たかっていうラインナップなんですけども、その俺と友人以外でね。まあ、一人は、高校生なんだけども、まあ、電車賃を浮かすためにね、このオフ会来る前ね、に、2時間かけてね、途中の駅までチャリで来たっていうね、そんな高校生、17歳。ね、もう、素晴らしいよね。もう、こんなさ、おっさんの主催するラジオでさ、ね、わざわざ来るために、で、やっぱり高校生だからお金ないじゃない。だからそこをね、なんとか浮かしてでもね、来たいという、そういう思いでね、チャリ2時間だからね。で、しかも、ちょっと曇ってるし、雨降ってる中2時間っていうね、すげえな。やっぱ高校生のバイタリティちげえなと思ってさ。それとか、あともう一人の高校生が、まあ、メンヘラビッチスイーツ嫌いので、まあ、俺がこうやってね、ちょっと女性解体新書とかやっちゃってるせいなのか、もともとなのかは分かりませんけどもね、そういうメンヘラビッチスイーツがちょっとね嫌いな、ただ見た目はすごい爽やかなんだけども、まあ俺よりもね知識の深いアニオタの高校生とかね、なんか濃いなキャラがあってねところもあるんだけど、これ16歳、16歳ってさ、俺もう倍生きちゃってるんだかっていうねところありますから、いや本当にね、そんな子が来てくれたりとか、あとはラジオネームにうんこっていうね名前が入っちゃってるような大学生ね、いやー安易だね、名前つけてしまったなんてね後悔してるかもしれないですけども、やっぱりうんこってのは一番ね面白いねワードですから、それをラジオネームに入れちゃうっていうねこのセンスね、たまんねえなっていうねところで、そんな大学生ってね、うんこの名前入った大学生ってちょっとねなかなか熱いでしょ。まあそんなんで、そんな濃いメンツでねバーベキューしまして、でまあ話しながら酒飲みながらね肉焼きながらということでね、まあ、やっていくんですけども、まあまあね、そんなんでちょっと私想定していたね、まあ10人とかでね、まあその大人数でバーベキューで天気の中でね、もう晴れの中でやるっていう、であとその中にね女の子がね何人か来ていてと、まあこの辺なかなかね実現できなかったけどね、もう完全に曇っていて軽くね雨がパラパラ降って いつつで男5人でね、でそのね炭をね囲んでみたいな感じだったから、まあ、全くちょっと違うところはあったんだけど、それはそれでね楽しくて、でただやっぱり寒い、正直あの来る前はね本当晴れると思ってたから半袖でちょっと短めのズボンで行こうと思ったんだけど、さすがにちょっと寒いかなと思って上着着てったんだけど、それでもやっぱしさ13度って寒いよね、冬だよねと思って、でみんなもうガタガタガタガタしてんだよね、もう寒いっつってね、みんなも結構そんなに厚着じゃないからさ、真冬じゃないから、だから気持ち羽織ってきたぐらいだったんだけど、ほんと寒くてねガタガタしながらで、ね、肉焼いてましたけどね、でまあそんなんでさ、まあいろんなまあ話もしつつね、で他にね、まあ俺もいろんなことがあるかなと思ったの、そういうのやったらさ、やっぱそのね、周りとの交流、男5人だからさ、したら近くにさ女の子だけで来ているバーベキューのね人たちとちょっと交流があってもいいんじゃないというのも考えたんだけど、まあ周りの人との交流何があったかなっていうと、そうだな、なんか隣に来ていたファミリーみたいなのが、まあそろそろ帰るからっていうことで炭片付けるのめんどくさかったんかな、こっち来てさ、こっちあの火ついてる炭ありますけどいりますかみたいな言ってきて、これも旦那が来るんじゃないんだよ、色仕掛けだろ、奥さんが来るんだよ、で若い奥さんだよ来てさ、そんなこと言われたらさ、あ、じゃあ炭いただけるんですか、ありがとうございますみたいな言って、で向こうもあ逆にありがとうございますみたいなね、でヘコヘコヘコヘコ2人でしてね、それで炭もらって、もうゴミのねもう預け合いですよ、もうゴミもらってくれませんか、いいですよですからね、まあそんなんで炭もらってさ、まあまあでも炭使いますからね、 で炭をもらったりとかするのが俺のできたね、もう唯一のその周りとのコミュニケーションだったんだけど、でまあまあバーベキュー中はね酒が入りましたから、まあ、トーク自体はどうだったかわからないけども、まあ楽しくね終始できたかななんて思ったりはしてるんだけどね、実際わかりませんよね、バーベキュー参加してくれた人がどうなのかわからないんですけど、まあ俺個人的にはね楽しくバーベキューできたかなと思って、まあそんなんでね、それでまあただ寒いから、あの俺もいろいろとレクリエーションね、あの遊びの道具持ってったんだけど、ちょっとするっていうゆとりもなくて、ね、寒いっつってみんなでもう炭囲むしかなくてさ、だからそんなんでやってましたけど、でまあそんなんかな、まあ、楽しくできたんかななんて思ってね、それで、まあ、時間はね、まあ、あっという間に過ぎてさ、それでまあ終わりなんですけどね、早いこのねいつも通りなんですけどね、やるまでの話が長いね、やったら、ね、バーベキューやりました楽しかったですみたいなね、そんな、ね、ちょっと小学生並みの意見になっちゃうんですけども、まあちょっと話してた中でね少し印象的な話ってのもあるんだけど、まあ一つあるのがちょっとね話の中で超球団やっていうね、ちょっとそういうセリフが出たんだけど、これってさあのキングオブファイターズに出てくる C ケンスーのさ必殺技なんだけどさ、その話したらさ C ケンスーって知ってるって話になったんだけど、いやみんな知らないみたいになるの、俺と同級生ね、その友達だけはシーケンスわかるんだけど、シーケンスってなんすかみたいな。いや、KOF でしょって。え超球団やでしょって。で、そしたら、KOF って、で話になって。だって KOF98 とかやったでしょみたいになると、いや、俺、98年生まれなんですけど、みたいな。ちょっと待ってくれよと。俺たちがあんなにやってた KOF、キングオブファイターズ98、ね、俺たちやってたのは、ちょうどその、ね、友人と出会った頃ね、やってたやつでさ、それが1998年ですよ。そこからの付き合いのね、友人ですけど、そんな思い出のゲーム、ね、みんなやってるはずですよ。それが、ね、その高校生、ね、生まれた年なんだって。それそうだよね、16歳なんだからさ。で、KOF98、気づけば16年前なんだよね、と。いやいやいやいやと思って。時代はちょっと、そんなに流れてたんですかっていうね。そんなんで少しねジェネレーションギャップね、これがジェネレーションギャップかと思って、それにしたらちょっと激しすぎるぜと思ってね、あんなに毎日ゲーセンでね通って、もう学校で会うかゲーセンで会うか、そんな感じでね、あの楽しくあの青春時代送っていたあの KOF がと、そんなのあったんだけどね、まあそんなジェネレーションギャップがあったりとか、やっぱし面白いよね、そういういつも同級生とかさ、そのぐらいの年代、同じ年代で話すのも面白いけど、まあ、年上の人だったりとか、そういう年下とね話すっていうのはね、かなりそういうのがあって面白いなと思って、まあかといってやっぱり最近の子はなんか礼儀正しいよね、わかんないけど、あの最近の若者はみたいななるけど、そういうんじゃなくてさ、本当なんか礼儀正しいなと思って、最近の子はと思ってね、最近の子って表現もあれなんだけど、普通に敬語だしね、まあちょっと過剰な敬語になってた気がするけど、まあもちろんね、俺みたいな天才ラジオパーソナリティを目の前にして、ね、憧れの存在ですよ、したら緊張しちゃうのもしょうがないかなと思うけど、まあ一番緊張してるの俺だからね、本当に今回人見知り、まあみんな分かったと思うけど、これが本当の人見知りなんだなーって、そういうねものを見る目でね、うん、これが人見知りなんだ、動物園で見るような感じだと思うんだけど、今回ねオフ会参加してくれた人みんなそういう風に見てたと思うんだけど、まあそんなんでさ、まあ俺もね酒が入ればねちょっとはね人見知りはね大丈夫になってくるんだけどね、まあそんなんで、まあ皆さんねいい人が集まってくれてね、終始楽しく、まあ、バーベキューできたかなというところでさ、まあそれで、まあ時間もね、まあそろそろということで15時半ぐらいかなに、まあ全部ね、じゃあ片付け始めましょうってね、で片付け始めてジャスト16時に全部片付け終わって、それで機材の方はね、まあその場に残して後で回収してくれるっていうからね、回収してもらって、で俺たちはねもうバス停に向かって、でバス乗って、まあ、帰るわけなんですけどね、でそこでね一応私のね名刺なんかをね渡して、前ね名刺を作ったんだけどって話したんだけどさ、なかなか使う機会もね渡す機会もなかったからさ、まあオフ会来てもらってね、もう何にもしてあげられないけどもね、 名刺ぐらいはあげられるぜと思ってね、名刺を渡してね、まあこのタイミングで渡されてもみたいな、最初に渡せやみたいな、話のネタにもなっただろうって話なんだけどさ、まあそんな帰りに渡してさ、まあそんなんで、で、まあバス乗って、電車乗ってね、で池袋駅着いてさ、それで解散っていう形になったんだけどさ、ね、今日も来てくれてありがとうございましたと。ね、まああんまり締まらない挨拶でね、終わってしまいましたけど、で、またね、オフ会とかあったらね、来てくださいという感じでね、で、まあ無事、まあオフ会終わって、バーベキュー終わったんですけど、で、ただこの後ね、その友人ね、に、ちょっと反省会しようかって言われて、ね、正直、この友人は、俺がこんだけダメなやつっていうのは知ってて、それも受け入れてくれるね、そんなやつなんだけど、ちょっと今回に関してはもうちょっとやり方があったよねっていうね、そういうちょっと苦言をねいただきましてね、まあちょっとその後反省会でね少しお話ししていただいたんですけどね、いや本当申し訳ないなと思って、もう少しあるよね本当にとは思ったけど、まあ今回初のバーベキューね主催だったしっていうね言い訳もしつつね、まあ次回どうなるかなってところもあるんだけど、まあ次回バーベキューやるかな?やらないかな?わかんないけどね。ただ、まあ、今回よりはスムーズにできるかなっていうのと、まあ、雨降ったらどうしようとかっていうのがずっとあったけど、こうやってテントっていうかね、屋根がついているのを貸してくれるところもあるから、まあ、雨降ってもね、できるかなと思うから、そうしたら、ね、機材だけじゃなくてさ、そういう食べ物とかもね、全部お願いしちゃって持ってきてもらってもいいしっていうのもあるし。で、場所もね、ちょっと事前に予約必要だったら予約しといて、で、雨でも晴れでもね、開催しますよって先に言っとけばさ、そしたらもっと人もね、来やすいかななんて思ったりはするからさ。で、あとはね、もうちょっと、ね、交通手段とかね、確認しておいて、あとは当日、俺がね、酒をちょっと飲んでいれば、まあ、なんとか楽しくね、最初から最後までね、うまくいくかななんて思うからさ。まあ次回はね、そんなのも考えてたりとかするんだけど、ただやっぱりね、食べ物って難しいよねと思って。まあ、肉とかね、ウインナーとか、あと、焼きうどんとかね、今回いろいろ作ったんだけど、次回ね、もしやるんだったら、逆に、もう、全部ソーセージだけとか、ね、男のソーセージ祭り的なものとかで、そしたら逆に、まあ、正直今回すごいソーセージがうまくてね、肉よりもソーセージだったかなって思うから、そしたらさ、ちょっとフランクフルトとかさ、ソーセージとかさ、で、いろんなね、ハーブが練り込まれてるとか、いっぱいあるじゃない。そう、いろんな種類のソーセージとかを用意して、やったら焼くのも簡単だし、ね。で、食べるのも美味しいしと。特に味付けも必要ないしと。で、片付けも簡単だし、もうなんか全てにおいていいなっていうところがあるから、もし次回やるんだったら、ね、この今回のバーベキューノウハウをね、元に、で、食材を全部、ね、ソーセージ、ウインナー、ね、そんなのにして、で、ビールでね、みんなで乾杯すれば、ちょっとドイツな感じのさ、ねえ、とてもいいジャーマニーな感じのバーベキューオフ会ができるかなと思って。だちょっと次回、ね、ちょっとやるんだったら、まあ、もう今回寒かったから、5月でも寒いから、8月ね、やんないと思うけど、わかんないけどね。まあ、やるんだったらもう夏だよね。7月以降、7月から9月の間ぐらいでやるのがいいかななんて思ってますから、まあ、やるときはぜひね、そのときは、男のね、男のウインナー、ね、男のウインナー、ね、ちょっと表現があれですけど、ね、ウインナー男祭り、ね、どっちもね、卑猥なんですけどもね、そんなのやっていきたいなと思っております。で、一応、収支報告、ね、したいと思うんですけど、まあ、したところって話なんだけど、一応、参加費3500円お願いしますって言ったんだけど、ね、高校生からは、ちょっとやっぱそんな取れねえなと思って、高校生2000円、大学生3000円、で、あと残りはどうにかしようっていうところで、で、友人がね、5000円払っていただいて、ね、すいません、ありがとうございます。で、まあ、あとはじゃあね、残りの、ね、部分は私でお支払いしようかなと思って、一応収支なんですけど、レンタル機材1万1500円と、あとは飲み物とかね、が、コンビニで買ったのが4009円、あとは肉の花マッサ4151円ということで、で、 一応私はね、そうするとそこからね皆さんからの参加費引くと、8000円ね足りないということで、私ちょっと8000円ね自腹と、あとまあ前日とかにちょっと買った小物とかね、そんなありましたけど、ね、ちょっと私少しね自腹の部分が多かったりとかしたんだけど、まあこれはねやっぱり最初のねグダグダな感じがありましたからね、皆さんねこれはやっぱり10人呼んでやるっていう風にすればトントンでいけたかななんて思うんだけど、トントン、うん、そうだね。だけど、まあ、5人で、しかもちょっと若者が多かったからさ、ね、やっぱりちょっと私ね、少し自腹ね、切らせていただきましたけども、まあ楽しくね、お話もできたからね、全然良かったなと。ね、こうやって、ね、まあこうやってね、さっきもね、リスナーの方からさ、ね、そのアマゾンギフト券をもらったりとかさしてコツコツとね私もまあお金をいただいてますからね、まあ、これは、ね、番組制作費としていただいてますから、まあ、そこからね、気持ち出させていただいたりとかねそのありますからね、まあ、そんなんで、まあ、また次回やるときはね、皆さん参加いただければ、まあ、3000円ぐらいでね綺麗にね、なんか開催できるかななんて思いますからね。まあ、その辺はちょっと次回私の手腕ね、ちょっと期待いただければと思います。じゃあそんなんでね、ちょっとバーベキューの話長くなってしまって、申し訳ないんだけども、ちょっとね、じゃあお便りをね、読んでいきたいと思います。ラジオネームが、あれ、おかしいな。ね、バーベキューに関して特にね、お便りいただいてないんでね、もういいんですけど、じゃあそんなんでね、他のちょっと他にお便りいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、546番さん、パルさん、先ほど RH- さんの紹介文で肉正規を肉便器と読んでましたよ。スポンサーさんの紹介はしっかりやりましょう。しかし肉便器とはパルさんの脳内が、露呈しちゃいましたねっていうお便りいただきました。ありがとうございます。本当か、肉便器って書いてあったんじゃないのか、全然肉正規ですか、おかしいな、そんなわけはないんだが、肉、うん、どこだ、肉正規、うん、そうだね、今見たら肉正規になってましたね。しょうがないだろ、膣および肉正規って書いてある、肉便器って思っちゃうだろうってね、すいませんね、もう俺がこのクソ肉便器があってね、もうどんだけ毎日言ってるかっていうのはねちょっとバレてしまったんですけども、じゃああとね、お便りいただきました。ラジオネーム547番さん、パルさんこんばんは、いい加減彼女作らないとやばいんじゃないですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ彼女いたらね、このバーベキュー奥にも呼んでさ、でこれ俺の彼女つってね、今日こいつが全部ウインナー焼くからつって、あとお前らウインナー出せよってね、全部ね彼女が加えてやるからよみたいな、そういうドキュンのね先輩みたいな感じができればよかったんですけど、ね、やりたくもないですけどね、そんなね、そんなことはしませんけども、まあね彼女作ればね、もう少しその今後だよ、今後この童貞ねオフ会もさね、こうやって男だらけじゃなくてさ、俺がその彼女作って結婚とかしてね、パル夫妻がね主催するバーベキューオフみたいなね、でなんか楽しいよねみたいな、ね、パルさんみたいなね、ちょっと俺のウインナー見てくださいよみたいなギャグ言いながらも、隣でねそのうちの奥さんが微笑んでるとね、でもう奥さんはみんなにねなんかいろいろご飯作ってあげてさ、それでみんなに振る舞って、ね、奥さんすげえ料理うまいじゃないですかみたいな、そんな俺の、ね、ソーセージも加えてくださいよみたいなね、そんなのだったらアットホームでね、まあぶん殴るんですけども、まあでもねそんなのも今後できたらいいよね。やっぱりこうやって男だらけも楽しいけど、そういう少し癒しがねやっぱし欲しいですからね。まあ本当はねこうやってオフ会にね女の子が参加してくれたりとか、隣でね女の子だらけのバーベキュー大会やってればさ、そうしたらねそこからね私結婚とかもあったかもしれないんですけどね、残念ながら今回は、ね、何の接点もねなかったですからね。まあ次回に期待ということでね。まあ彼女作んねえとな。本当に今年33歳ゾロ目の年がねフィーバーの年ですから。だからねちょっと今年作らないとなかなか難しいなと思うんだけど。まあそんなね感じでお便りねいただきました。ありがとうございます。あとはお便りいただいているのでちょっと読んでいこうかな。お便り、 ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんお久しぶりです、こんばんは。毎週ポッドキャスト楽しみにしています。以前の放送で飯野健二さんの展示会のお話がありましたが、協賛金の最高金額の見返りはどういったものなのでしょうか。気になったのでよかったら教えてください。僕は兄貴がパルさん世代なので、兄貴の影響で小学生の頃によく飯野作品をプレイしていました。この年になってまたプレイしてみるとまた感じ方も違うんでしょうね。では今日の放送オフ会レポ、楽しみにしています、頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、お久しぶりですね、お便りいただきましてありがとうございます。まずね、以前飯野健二さんの、まあ、展示会の話ね、ちょっと行ってきたんだけど、話したんだけど、でそこで、まあ、今回そのなんで展示会があったかっていうと、飯野さん原案のゲームかけずんっていうねやつの、まあなんつうのかな、協賛金を求めるようなね、そんな企画プロジェクトがあって、で、まあ、この協賛金っていうのは、まあ、500円3000円1万円3万円とかなんかいっぱいあるんだけど、でその中でね100万円っていう協賛金があるので、まあ、100万円じゃあね、協賛金出したらどんなね特典があるのよって話なんだけど、で一応あの私は協賛金3000円だけねちょっと入れさせていただいて、で今現状なんだけども、これこのプロジェクトの目標金額っていうのが500万なんだけど、今ね結構集まっていて、残り7日なんだけど、ここまでで415万55円集まってるから、あと1週間あればあと100万ぐらいは集まるんじゃないかなとは思うんだけどね。まあもしね、ちょっとその辺興味あるなっていう人いたら、かけずんって検索するとちょっと出てくるかもしれないんでね、まあ、その辺ちょっとチェックいただけたらと思うんだけど、でこの協賛金、まあ俺がやった3000円とかだと大したね特典ないんだけどさ、まああるとしたら、そうだな、なんか壁紙がもらえたりとか、公式サイトに名前が載ったりとか、オリジナルステッカーがもらえるとか、まあそのぐらいなんだけど、で一番高い100万円っていう協賛金のやつがあるんだけど、これ2つあって、一応1つの方がまあ分かりやすいからいいと思うんだけど、結構100万円だからあるんだけど、そうだね、まあもちろん俺が言ってたね、その壁紙とか公式サイトの名前、ステッカー、あとは特製 T シャツとか、そのゲームのプレイ券ね、アルファ版をプレイできますよと、あとはかけずんの特別イベントに招待、あとゲーム内に登場ね、なんか石板とかに名前が表示されると、あとはかけずんライブラリーから関連本を5冊プレゼントとか、あとあなたの思いをゲーム内に音声メッセージとして残せますとかね、あとは制作ミーティングに月に1回参加できますとか、あとはまあかけずんの設定資料ビジュアルの、特製電子手帳とか、豪華ワープメモリアル資料、ゲーム内のレベルアップブースターアイテムね、チート野郎ですね。であとは、今回このかけずんをね作るにあたってメインで、やっていただくゲームクリエイターの飯田和俊さんね、飯田和俊によるゲーム作りワークショップ開催2日間、あとはあなたの写真がクリーチャーを造形し命名権を与える、あとは飯野健二着用ベルサーチセットね、もう飯野健二さんが着ていたスーツとかね、あれベルサーチのスーツなんですけども、まあ、このセットがもらえると、あとはワープ代表作品公式攻略本セットね、とかもろもろあるということで、100万円高いだろうっていうねところなんだけど、まあ応援したいってところだからね、だからまあ飯野健二教のね皆さんはね、この100万円ポンって出ちゃうと思うんだけど、そしたらねぜひその飯野さんの着ていたねそのベルサーチのスーツ着ながらね月一のミーティング参加してもらえたらね、もう神ですからね。そんなとかがあったりするけど、まあでも月一ミーティングとかであればもうちょっと安いね、金額でも参加できる、まあ30万円のコースでも月一ミーティングは参加できるし、2ヶ月の1回のミーティングであれば10万円とかでも参加できるので、まあいろんなねプランがあるからね、ちょっと気になった人はねチェックしてね協賛金ね入れていただけたらと思いますんでね、 ぜひぜひその辺でチェックいただけたらと思います。じゃああとね、お便りいただいてますね。ラジオネーム548番さん、これからも頻繁にオフ会お願いします。ビッチでもいいので女性参加もお願いしますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、ビッチでもいいよ。まあ、その代わりビッチが来ると俺とかね、あとはオフ会参加してくれたね、ビッチです。もうメンヘラビッチスイーツが嫌いな奴らとかはね、まあ、バッシングします、ね、ただバッシングしますと言いつつも実際に来てもらったら俺たちはもうニコニコしてますからね。女の子が来てくれたって、それだけでいくらビッチでもね、全然、ね、座っててってね、俺が今焼きうどん作るからってね。でもう高校生の頃ね、もう文化祭でね作っていたその焼きうどん、ね、これを披露して、でさらに残ったうどんを使ってオナニーしますからね。まあそんな話はいいんですけどね。なんかそんな話前にね、このラジオでしてたんだけど、その、まあ残ったね、袋麺、袋に入ったうどんがあるじゃない、生のさ。あれに、ちょっと穴開けて、で、ちょっと水ジャーって入れて、で、ね、シャコシャコやって、水出して、で、ね、潤った麺のね、そうやって穴が開いてるから、そこにチンコ突っ込むっていうね。そうすると、天然のオナホヤーっていうね、とこなるんだけど、それ高校生の頃やったって。まあ、もちろん、ね、食品を無駄にしちゃいけませんから、その後は美味しくスタッフがいただいたんだかいただかないのか分かりませんけど、でそんな話したから、正直リスナーの方ね、ちょっとそのうどんに抵抗がある方がちょっといらっしゃったみたいでね、申し訳なかったんだけども、でもまあね、美味しくうどんはいただきましたからみんなでね、まあ、そんなのあったりとかしてね。だからぜひ女性来てくれたらね、しっかりと俺たちもエスコートしていきたいと思いますからね、ぜひぜひなんでしょうね、まあ、来ていただけたら嬉しいなというところですが、次回やるときは、ね、ぐだらないように頑張りますから、ぜひ、ね、来ていただけたらと、ね、思いますね。じゃああとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、549番さん、パルさん、肉世紀はね、肉世紀、あ、じゃあ内世紀内世紀、肉世紀じゃない、ちょっと待ってください、もうひどいな。さっき私、肉世紀って書いてあると思って、それを読み間違えて、肉便器って言ってましたけど、そもそも肉世紀ではなくて、肉の字じゃなくて、内っていう字、ね、まあ、内世紀って書いてあるんだけど、これは肉世紀ではなくて、内世紀と読みますよっていうね、ご指摘いただきまして、ありがとうございます。なるほどね。どうしても膣の跡ね、そしたら肉に見えちゃうよね。肉で木がついてたら肉便器になっちゃうよ。実際のところは内生器って全く字が違うっていうね、申し訳ないよね。もう3文字の漢字のうち2文字違うからね、したらもう関数違うから、もう全然別の言葉だからねっていうところありますけど、意味は通じたでしょね。膣と肉生器全然問題ないよね、しょうがない。そこはもう俺本当にダメだな。まあこれちょっと目が悪いんだな、多分な、ちょっと文字が遠くてな、ちょっとぼやけて肉便器見えちゃったんだろうなって思いますから、いやすいません、スポンサー様がねくれたね、大事なね、そういうもう文章をね間違えてね、内生器を肉便器っていうね、すいません本当にね、勉強不足ですね。もうちょっとね、女性の性器に関するねところ、勉強していきたいと思います。あとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム543番さん、パルさん、頑張って部屋をおしゃれにしている、しているけど、一つ 大切なアイテムを忘れてるぜ。観葉植物だ。おしゃれさんは必ず部屋にでかい観賞、でかい植物を置いているらしいぞ。パルさんもおしゃれな、植物を部屋に置こうぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。先日ね、ユーストリーム同時配信をしてね、お部屋の中ちょっと見られちゃったなと思うんだけど、まあまあパッと見、おしゃれな部屋に見えたでしょうよ。ただ足りないものがあるよと。ね、観葉植物だぜっていうね、ところだったから。まあ俺もね、観葉植物いいかなって思っているところはあるんだけど、まあ何分大きい観葉植物を置くほどのスペースはないんだよね。だからちっちゃい観葉植物を置きたいなと思ってんだけど、前に買ったの。すぐ枯らしちゃったんだよね。だからね、水とかやらないからね、あんまりね、忘れちゃって。 あ、正直増加でね、ちっちゃい増加の観葉植物なんかをちょこっとね置くのはいいかななんて思ってるから、じゃあちょっと近いうちね、増加でね、増加でも分かんないよね、まあ、実際女の子が遊びに来た時には分かっちゃうかもしれないけどね、そんな画面越しでさ、ユーストリーム越しだったら絶対分かんないからね、まあ、パッとね、あれパルの部屋おしゃれじゃんみたいなね、抱いてね、そしたらもう全然ね、ニコ生やっているね、ニコ生主ね、食べ放題っていうねところあるかもしれないですからね、どうしたらそのニコ生配信者食べ放題になるのかね、本当に教えてほしいんだけどね、どこの都市伝説なんだと思うんだけどね、関わりがない、ね、何をやっても関われないね、そんな悲しいね、そんな私人見知りね、ネット上にも人見知りがねちょっとね溢れ出ちゃっているっていうね悲しい感じですね。じゃああとね、すいません、お便りいただいてるからね読んでいきたいと思います。ラジオネームがこちらはどこだ、ラジオネーム紅のバックパッカーさん、パルさんこんばんは。前回質問で世界中の女性を一人選ぶとして北川景子を選びましたね。私は長年様々な人と接してきたので、外見で女性の特徴が大体わかるのですが、新垣結衣さんはパルさんが言われるように内向的な性格だと思います。北川景子さんは、すごくオープンでド S な性格だと思います。間違いないかと思います。パルさんはド S な人がいいのですか。私は長く付き合うなら、新垣結衣さんのような普通の人がいいですね。ド S な人は疲れますよというね、お答えいただきましてありがとうございます。そうね、前回ねお便りいただいて、まあね、いろんな、まあ、女性がいますけども、パルさんみたいなね天才ラジオパーソナリティはね、まあ誰でもね好きな人と結婚できるとしたらね、どの人を選びますかということでね、そうご質問があって、私ガッキーがいいかななんて思ったんだけど、ガッキーではなくてね、もっと自分をねオープンに出せるかなっていう人を考えると北川景子さんみたいな人がいいんじゃないかなって話したんだけど、まあもちろんガッキーねとても好きだし一緒にいたいなって思うんだけど、なんかね、なんか見つめ合ってニヤニヤして終わる感じ、お互いが微笑みかあって、まあ幸せなんだろうけど、それはそれであってさね、もしごめんね、あのラジオ聞いているね新垣結衣さんいたら申し訳ないんだけど、そんな風に私ちょっと思っちゃってね、なのでちょ結婚は難しいかななんて思ったりはしてるんだけど、でもぜひね、あの新垣結衣さん聞いていたらね、ちょっとご一報入れていただければね、結婚前向きに考えたいと思いますからね。ね、本当は楽器大好きでね結婚もしたいんだけど、ただそういう一面があるから、まあ、それはそれで幸せなんだけどさ、だまあただやっぱりこうやってラジオでさ喋ったりとか、俺も結構喋りたがりじゃないとか、本当はこれ一人喋りだからこんな感じだけど、人がいたりとかして、まあ人がいたらね、お前ちょっと人見知りなんじゃねえかとあるんだけど、慣れた人とね話しているともう少し面白いね、さらに面白いね、今でも多分大爆笑でね、もうラジオの前のみんな 2,3 人は死んでるとは思うんだけど、さらに面白くてさ、だからそれをね面白いやりとりができる女の子の方がいいなとはちょっと思うんだよね。そうするとああいうちょっと北川景子さんみたいな感じの子の方が俺結構喋れるんだよね。向こうもオープンだからさ、結構ぶっこんできてこっちもぶっこんでこれるから楽しく喋れるかななんて思ってるんだよね。でただド S な感じがすると、ね、いうことで、ま、私ソフト M だからさ、だからド S だときついんだよね。ソフト S だとありがたいね。だから北川景子さんね S 寄りではあると思うけど、ソフト S だといいな、そうすると楽しいねと思いますから、そこはちょっとね、あのラジオネーム紅のバックパッカーさんもね、もしかしたら北川景子さん見余ってる可能性ありますからね、ド S じゃなくてね実はソフト S の可能性もありますよっていうね、そういうことがねあればぜひね、お便りねいただければね、俺ちょっと未来に対してねちょっと希望が持てますから、あとラジオ聞いていただいてるね北川景子の皆さんね、ぜひぜひお便りいただければね、パルさん付き合ってくださいというのがあればねお便りいただければと思います。
童貞ネットアットネドラジ。
それではね、お時間ほどどきましたからお別れのコーナーをしていきたいと思うんですけども、お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは、今日喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども、今日はね、そうだね、まあ、結構喋りたいことはね、だいたい喋ったのでね、お便りをちょっと読んでね、今日終わりにしたいと思うんですけども、じゃあラジオネーム530番さん、アスリートのパルさん、こんばんは。パルさんの影響で自転車欲しいと思ってるんですが、スポーツサイクルの最低限の体裁が整っているものだと4万くらいは、すると聞きました。シュタインズゲートのバイト戦士が乗っているビアンキも気になっているんですが、どうにも高くて、安くてかっこよくて初心者にも乗れる自転車ってないですかね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあこちらね、お便りいただいて私もね、いろいろ考えたの。こうやってね、俺が自転車乗ってると、ロードバイク乗ってるとね、そんな話してさ、やっぱし乗りたいなって思う人もまあ出てきてくれるのは嬉しいんだけど、ただやっぱ高いんだよね。だからね、なかなか自転車ね、普通にスーパーとかさ、そういうホームセンターとか行ったら1万円前後で買えるわけじゃない。そうするとね、まあ4万とか5万とかそれでも高いと思う。ただ俺が乗っている、ね、ロードは20万だし、俺が前に盗まれちゃったロードっていうのはアルミのロードだけど、それでも定価的には10万ぐらいしてたような気がするんだよね。それの2割引きで8万とか7万とかね、そのぐらいで買えたと思うんだけど、だからさ、やっぱり高いんだよねと思って。ただある程度整っているというか、ものに関すると正直調べると5万はしちゃうよね、最低でも。まあもうね、だいたいこんなのしかないよねっていうのがあるんだけど、その今回俺が買ってるメーカー、フェルト社のロードか、もしくはジャイアントっていうメーカーがあるんだけど、多分この辺じゃない、この辺が多分コスパとしてはコストパフォーマンスすごくいいの、安くていいのが買えるんだけど、ただその中でも一番安くてもやっぱり定価で 7,8 万はしちゃうんだよね。そこから2割引きとか、まあいいところだと3割引きとかって売ってるところもあるけど、でもそれでもやっぱり5万ぐらいしちゃうと思うんだよね。ただこれだったらちゃんとロードとして乗っても楽しく乗れるかななんて思う。ただまああと買う方法としては、まあ店頭で買うんじゃなくて通販で買うとか、あとはちょっと怖いけどオークションで買うとか、ヤフオクで買うとか、そういう風にすればさらにちょっと値段下げられると思うんだけど、ちょっと難しいなと思うから。だから逆に言うと、ロードじゃなければそのクロスバイクとか、そういうなんかその俺のね、自転車はその持ち手がね、そのなんかグインって下からさ曲がってきてるようなさ、そんなハンドルなんだけどさ、そうじゃなくて普通のシティサイクルみたいなね、そういうんだったらそのバーが横にある感じのさで、そんな自転車あるから、それだったらある程度のメーカーとかでも3万とか、やっぱでも4万ぐらいしちゃうのかなっていうのはあるから、あとは、そういう自転車ね売ってるところでのそういうセールとかね、あとはその分けありとか、やっぱ傷ついちゃってるとかさあったりして、高くね、まあ、売れないからとで値下げしちゃってるのがあったりするから、そういう店ちょっと通ってみるとかね、そうするとまあ買えるかなと思うけど、ただママチャリでも1万円するこの時代だからさ、まあママチャリ3つ分ぐらいは最低でもしちゃうと考えて、3万4万はね最低かかっちゃうかなと思うから、だったらね、まあ難しいけどね、個人的にはこのフェルト車ね、俺が乗っているフェルト車の前に俺が盗まれちゃったやつで F90、 あれでも俺の F91 だったのか、 F90 か分かんないけどね、で今結構売ってるんで F95 っていうのが売ってるから、これは結構いいんじゃないかなと思うんだけど、やっぱ8万9万しちゃうんだよね。だからこれをなんかね、頑張って買うとね。で結局チャリじゃんどんぐらい持つのよって言ってもさ、結構持つじゃないね。そしたらじゃ年間いくらよって考えればさ、年間2万円ぐらいとかで考えて、そういう趣味だと思えばさ、年間1万2万でできる趣味って少ないんだから、そしたら買っちゃってもね、長く乗れるし、ね、大切に使ってあげればさ、なんか相棒の感じがするじゃない。で、長く使えるから、まあまあ、いいんじゃないかなと思って。そんな感じ。ね、あまりアドバイスにならないですけど、 まあ、どうせだったら、ね、ロード。ね。で、フェルとか、ジャイアント。ただ、ジャイアント乗ると、ね、なんか、にわかかよって思われる時がある。ね。ジャイアントかよみたいな言われる時があるかもしれないから、そう考えると、フェルト車にしとくのが、俺は無難かなと思う。ね。で、まあ、ただちょっと高いから。それであれば、普通のクロスバイクとかであれば、もうちょっと安くなるからね。そういうバイト選手が乗ってたやつとかね。まあ、ビアンキちょっともしかしたら高いかもしれないから。まあ、これもフェルト車とかでも、クロスバイクとかあるし。他にもね、まあ、いろいろありますからね。まあ、その辺はちょっとね、いろいろ巡ってね。あとは今、他にもね、いろんな形のやつがあるけど、もうちょっと長距離走るとかって考えるとね、やっぱりそのぐらいは必要になってくるのかなって思いますからね。まあ、なんとも言えないんですけど、俺も、自転車全然今乗ってなくてね、寒くて、早く夏来ねえかなと思って。夏来たらね、毎日のように乗るんだけどね、寒いと乗れないからね、俺はね。まあ、そんなね、感じですね。あとは、お便りいただいてるので読んでいこうかな。ラジオネーム、バックユーザーさん。先週のラジオかな、テクノブレイク笑いました。パルさんのオナニー知識半端ないですね。オナニー解説本を作って一儲けだっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあ、テクノブレイクはね、先週ちょっと話して、久しぶりにアナニーしたんですけどね、アナルにちょっと指突っ込んで、そしたらそれで射精したらね、ちょっと心臓がちょっとねバクバクいっちゃってね、危なかったってね。でオナニーして死ぬやつね、これをいわゆるテクノブレイクって言うんですけども、かっこいいんだけど、名前はかっこいいんだけどね。俺の特殊能力、テクノブレイク。ね、かっこいいんだけどね。俺死んじゃってるから、オナニーして死んじゃってるからね。なんとも言えないんだけどさ。まあ、俺の知識はな、にわか知識だしな、みんな知ってる知識だと思うから、ちょっとあれなんだけど、まあ、オナニー解説本。ね、こんなオナニーがあるよっていうね、オナニー百選みたいなね、そういうの書いて。で、さっきのね、DL サイトコムに、ね、なんか出して、販売したら、儲けられるかもしれないよね。まあそんなね、ちょっと一儲けね、考えたいと思います。あとは、お便りいただきました、ラジオネーム542番さん。パズドラの達人、パルさんこんばんは。100回以上繰り返してようやくナーガが出ました。ガチャも初回以降はカスばかりで、この前、カンウ来たと思ったら赤じゃなくて緑だし。もうパズドラやめちゃおうと思ったので、すごく嬉しいです。スザクかわいいな、ガチャ回したいというね。お答えいただきました。ありがとうございます。ね、もうパズドラね、ちょっと毎週のようにパズドラぶっこんできますけどね。大体みんなやってんだろうね。毎回言ってるけどね。正直俺の周りでやってるやつ少ねえんだけどっていうね。ところでね、誰がやってんだね。何千万ダウンロードやっていってね。もう誰がやってんだか全くわかんないんですけどもね。まあ、近場の友人、ね、職場の友人、あとはね、リスナー、ね、この辺で全部で周りでリアルにやってるなっていうのは5人とか、5人から10人の間ってちょっと悲しい結果にはなってるんですけども。まあね、このナーガことエキドナはね、本当に終盤でもね、使う重要キャラですからね。私も今プラス卵はね、このナーガが進化したね、エキドナの方にね、今一番振ってますから。で、今は、そのプラスの卵はね、ナーガにはいかないで、リョフの方にね、リョフさんの方にちょっと今プラス卵をね、ちょっと振ろうかななんて思っているのと、あとは、次の黄金の番人来たらね、ちょっと挑戦してね、黄金の番人取ったら、ハダルをね、究極進化させようかなと思って。ね、それでパーティー入れればね、究極進化ケルベロスの代わりに入るかななんて思っているんですけどもね、またわかんない話しちゃってね、もうやめようと思った。もう来週からはやめる。来週からは、やってない人がわかんない話やっぱしやめる。ね。これはやっぱし、ね、最初からね、この最初、ラジオね、始めた頃からちょっと思ってたことなんだけども、まあ、できる限り、ね、わかる人にわかればいいじゃなくて、わかんない人が聞いても最低限わかる内容にしたいなとは思ってるから、本当はパズドラの話こんな風にしたいんだけどさ、ちょっと良くないからなと思って。だから次回からパズドラの話するときは、まあ、多少ね、やってない人もわかるような話。で、それ以上話したいときは、ニコ生とかね、そういうのをやった時にね、パズドラの話しましょうよっていうの。そんなんでね、ちょっとたまには皆さんとね、お話ししたいなとね。やっぱりさ、情報ってね、わかんないじゃん。で、このさ、俺、パズドラ情報ってどこで手に入れてるのっていうと、職場の人でね、パズドラ教がいるからさ、その人と話してさ、いろいろと情報をね、得たりしてるんだけど、 その人がさ、今月いっぱいで辞めちゃうんだよね。だからパズドラ情報が多分なかなか入りづらくなっちゃうから、それちょっとニコ生やってパズドラ情報をね、みんなでちょっと話し合ってね、知識入れていきましょうと、そんなのもちょっとやっていきたいなと思ってますね。まあ、そしたらね、いいよね、パズドラやってる人とは交流できるし、でニコ生もできるし、でそれがね面白いなと思った人はラジオ聞いてくれるしみたいな、ね、みんながねお得でウィンウィンの関係ですからね。まあこんなやっていきたいなと思っておりますね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、これ読んでいいのかちょっとあれなんですけども、読んじゃおうね。ラジオネーム、右手専用うちわさん。パルナイトさん、こんばんは。先日のオフ会お疲れ様でした。パルさんは、あ、これね、参加していただいたんですけどね。パルさんはこんなにグダグダでいいのかなと気にされていましたが、僕としてはあれぐらいまったりしている方が居心地がいいですね。とても楽しかったです。それと、パルさんは自分のことを悪く言いすぎだと思いました。実際のパルさんはハゲてもないし、普通に人生楽しめる容姿だと思いますよ。逆にかっこいいぐらいです。一緒に、オフ会に参加した方々もとてもフレンドリーで、最年少の僕も肩を張らずに過ごせました。次回はオッパブ期待してますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これですよね、高校生がね、こうやってもう終わった後にね、お便りくれるわけですよ。でグダグダでね、ほんと申し訳ないって言ってた俺をね、慰めるためにね、グダグダグダグダね、パルさん言ってましたけど、そんなことなかったです、楽しかったですって、そんなねことも言っていただいてさ、でさ、あとさらにね、いつも俺がハゲデブチビメガネと言っているのに、パルさんは全然ハゲてないですよ、ね、かっこいいですよ、ね、怖いなね、盲目って怖いなみたいなね。もしかしたらね、このラジオを聞いてね、パル内藤さんね、もう素晴らしい人だとね、もううちの財産全部あげてもいいですとね、もうあとは俺が死んだ時もね、お香典とか全部持ってってもらっていいですっていうね、そういうちょっと宗教じみだねところにまでもしかして来てるかもしれないね。まあそんなことはなく、普通にね、もうパルはうざいなと、もう自分のこと悪く言ってさみたいな、その聞いてる方がイライラするわってね、そういうことでね、もうお便りいただいてるかもしれないんですけども、まあそんなんでね、ちょっと気使っていただいてね、こうやってもうオフ会ね終わってからね、お便りいただいてさ、ありがたいなって思ったんだけどさ、俺もねオフ会して結構さ、まあ虚弱体質ですからね、終わったらもう次の日もうぐったりしてるんですよ。楽しかったんですけどね、体力的にも精神的にもね、すり減っちゃってさ、でお便りいただいたのにメール返したのは3日後ぐらいっていうね、もうすいませんと思ってね、まあそんなね、本当に高校生の方が本当にできる人間、俺は本当にね倍生きてるのに何もできない人間だなと思って、申し訳ないなって思ってはいるんですけどね。ただ なんかね、なかなかやっぱり人間そうそう変わらないってことでね、まあ、こんな感じでね、今後もね生きていきたいと思いますね。じゃあそんなんでね、お便りだいたい読めましたかね。そんなんで、まあ、今日この辺でね終わりにしたいと思うんですけど、ね、お時間も結構来ましたから、で来週なんですけども、来週は、5月の18日日曜日で、またね23時からねやっていきたいと思いますんでね、お聞きいただけたらと思います。じゃあね、そんなんで、あとはね今週そうだね、まあやりたいことっていうのも、まあ、ちょっといくつかあるんでね、まあ、やって、まあ、ご紹介してっていう感じだね。まあ特にね、何かね、今週何かあるよとかないからね、まああとはみんなこのラジオ聞き終わったら、もうねちょっと母の日終わっちゃったけどね、ラジオ終わったらね、春なんか母の日にあげろうるさかったなーすね、ちょっと時間過ぎちゃったけど、ちょっとコンビニにね、あのプリン買いに行くついでにね、じゃあ売れ残ってるね母の日の商品でも買ってね、母親に渡してやっかーすね、でコンビニから帰ってきてさ、ババーつってね、これやるよつって、なんか売れ残りだけどやるよみたいな言って渡すとね、もうなんとかちゃんってね、やっぱりなんか優しい子に育てたのねつって、うるせえババーみたいな、そんな展開がね、容易に想像できるかと思いますからね。まあ、ぜひぜひ、よかったらね、そんな親孝行ね、できるうちにね、していただけたらと思いますから。まあ、そんな感じかな。ね、やっぱり、このラジオね、もう最後はね、ちゃんとすごいいい話で終わるっていうね、ところですからね。もうほんと途中でね、うどんでするオナニーの話とかね、しちゃってますけどね。もうクソ味噌ラジオなんですけども、ね、全然問題ないですからね。母の日ね、ちゃんとお母さんを大切にしてあげましょうって。 ことでね、今日はこの辺でね、終わりたいと思います。それではね、今日もね、1時間ちょっとね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。